ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク、イエーイ。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳也と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様。
お疲れ様です。ということで木曜ゲーム会8月23日110回目の開催ということで、はい、ということでですね、5回刻みのキリバンゲッター、本日はこちらの方をお呼びしております。
ボードゲーム界の台風の目になってたらいいな、イカと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。こんな感じでいいでしょうか。
ありがとうございます考えてなかったってなっていつもここのその場所に来て、その前工場、自分の名前の上につけるものを何しようかってアドリブで考えた結果滑るっていう。
ああ、いい、もうそ その
生ナイススライディング、ナイススライディング、
大丈夫大丈夫、スライディング、ナイススライディング、
ナイススライディング、ナイスラ、はい、
ナイスラ、はい、ということでですね、
8月23日ですね、はい、第110回ということで、はい、今回ですね、台風の影響もあって、まあ、4名ほどキャンセルいただきまして、うん、で、まあ、それでもなお8名の方にご参加いただきました。
ましたね、ね、
もう台風と知ってなお参加する、うん、みんな面構えが違う、うんうん、そんな感じでした。
見ろよ
そう、ね、そうですね。で、はい、遊んだゲームがゲシェンク、うん、でノイ、テラフォーミングマーズ、うん、ナンバーナイン、まあ、ウェルカムトゥーと、まあ、夏休みを作ろうということで、
カッコ仮、
はい、ということでね、うん、まあ、今回ちょっと早めに、あの雨の方がだんだん激しくなってきたんで、もう皆さんちょっともう、じゃあこれぐらいで帰りますっていうことで、ね、でね、うん、お帰りになって、まあ、いなくなったんで、じゃあもうラジオもさっさと撮っちまおうということで、
はい、そんなやっつけじゃないですよ。そんな感じです。全力で言ってますか、はい、全力で、はい
はい、全力でやっつけるって
なるほどなるほど、
そんな感じ、
いてって感じ、
はい、はい、ということでですね、まあまあね、え、あの台風が来ているということで外も暑いし、なんかジメジメしているし、ね、うん、ね、
ドア開けたらね、ブオーって熱気が入ってくる、
熱風がね、熱気が蒸し暑い熱気と雨がザーっていうね、
そう、昼間も快晴も快晴でしたもんね。
そう、めっちゃいい天気、今日絶対台風来おへん、
来るのっていうような感じでし
ょ
うね、うん、
ただちょっとでも風は確かにちょっと強いかもなと思
う。昨日から風強かったんですよ。
あ、
いつもそのビルの上にある銭湯よく行くんですけど、そこで露天風呂入ってたらブオーってこう風が僕を吹きつけて、
おお、
なんか寒いぐらいの
ビルの上の銭湯、
何はですか？
あるんですよ。なあの、いや、あの何はもあれなんですけど、日向の湯っていうの
がね、
あ
の、また違うところ
で、新大阪の駅からちょっと西に行ったところにあって、
なんか唐突になんかタワーマンションみたいなところの屋上みたいなところにできたやつ
ですよ、ね、あ、そうそうそうそうそうそこ、あ、知ってますね、そこ結構いいよ、結構いいよ、
あ、行ったことないですけどね、あれ僕地元なんですよね、あそこは。
あ、そうな
ん、うん、という地元トークを交えながら
地元トーク、
地元トーク、はい、木曜ゲーム会でアフタートークでございますけれども、はい、今回のゲーム、まあ今回ゲームをやるのも初めてって方が来られたんですよね。
そうですね、うん、お一人この台風の中でどうしてもなんか来てみたいってことで、
来られたんですけど初めてじゃないでしょうっていうぐらいゲーム、あの結構あの理解が早い、ね、
ゲーム感のいい方、
ね、いい方だったので、はいはい、ちょっとあの、まあ、ゲシェンクノイでまず様子を見てジャブを打った後、ウェルカムトゥーやっていただいたんですけど、ウェルカムとはさすがにちょっと重めやったんで、あの勘を掴むのに時間がかかって、
ね、まああれ普通にゲームやり込んでる人でも最初わからない、
わかんないってなるんですけど、
点数伸びない、
けどしっかり点数初めてでゲーム慣れしてないのに取ってはったんで、うん、点を、
そうですね、
あの伸びる人ですね、あの
また来てくださるといいですけど、
ね、そうですね、ボードゲーム今回楽しんでもらえたかな、俺努力したよ
楽しんでたと思いますよと、
うん、良かったと思いますよ、うん、ナンバーナインとか結構食いついてありましたね、やっぱ、あ、ナンバーナインやっていただきましたけど、
そうです、ね、
食いついてはるというか面白いって言ってはりました、
ね、うん、そうそうそうそう、その横でテラフォーミングマーズがしっかり動いているっていう、
動いてましたね、
今日は人数が ある程度固定なんで、もう4人でやっちゃおうぜみたいな感じ。
そうで、まあゲーム会 その参加者の中のそれこそあの西洋によく来てくださってる方々で、うん、もう言うたらその方々4人がもう仲間内的な感じだったんで、うん、まあじゃあちょっとテラフォーミングマーズでもやろうかみたいな流れになってて、うん、でもひたすらなんか一人の人が一人の人にめっちゃ責められてたので、なんかめっちゃなんかなんで私ばっかり狙うんってずっと言って
ます、まあ、テラフォーミングマーズってあの直接攻撃が若干ある
ありますからね、
うん、そうですね、割としかもあれひどいですからね
ひどいね、
割と致命的なあの個人攻撃になる。
そうで、なんで狙うんってめっちゃ聞くんですけど、いやこれはゲームですからとしか返されてないって全然返答になってないと思う。
そういうのを含めて結構点数がね伸びたりするゲームなので、う
ん、まあ結局なんか普通に楽しんではる様子ではしっかりましたけど ね、うん、
です
ね。はい、
それで最終的に夏休みを作ろう、
うん、カッコ借りがね、
カッコ借りをやっとさせてもらいまして、
は
い、
ああそうですね、イカさんに本当に最初の最初というか、あの、まあ、このゲーム自体が2年前ぐらいにやった、うん、そのモブゲームズワークショップっていうので、うん、
ワークショップね、
そうまだモブゲームズがあった頃、
はい、
今一応もう閉店休業中、開店休業中、うん、
まあまあまあまあ、まあ、日本語難しい、はい、
っていう状態なので、まあ、そこで一応みんなで作ろうっていうのでみんなで作って、まあ、みんなが案出し、みんなで案出し合って、うん、でまあ僕がもう無理やり形にするぜぐらいの感じで先導してっていうのでやったんですけど、はい、うんうん、あの時はテチロンさんは
いましたよ、
いましたよね、そうですね、2回目の時がいなかったんでした、
2回目の時は夏休みじゃなくて別の、
ね、うん、別に作った時、
あの時はいなかった
です、ああそうそう、あのそのもう実は2回やってるんですけど、でもう一つは冬ごもり、なんか動物の冬ごもりをテーマにしたゲームを作ったんですよ。でそれはあの別に僕はそのいやってなって、あの、うん、僕はやらなくていいかなっていうのでやらなくて、はい、ただ他の方がなんか作りたいっていうので確か作ってはって、うん、この間のゲームマーケットの大阪で多分出てたらしい、
うん、あ、ほんまに、全然気づかんかった
らしい、あの僕もらしいとしか聞かないんですけど、う
んうん、詳しい情報ねありましたら僕らに、
まあただ詳しい情報も何も僕のブースの横にいたはずなんですけど、
宮野そう、
いやなんかね結局そうなんか、あ買えばよかったのになんかうっかり忘れてたというか、
うん、もうこれはちょっとあれですね、ダメですね、
そうダメなやつなんですけど、
そう、まあせめて話は聞こうい
や聞いてはいった、
聞いた、
はい、
あ
でも結局なんか俺買ったりもまあまあもらったりっていうのは変なんですけどしなかったなと思って後々になって、あれなんか俺結局何もしなかって終わってしまって、いやでも違うんですよ、言い訳するなら、うん、めっちゃ可愛いメイド服着た人がいたんですよ、そこのブースに、
ああじゃあ無理やな、
うん、もう僕緊張して全然声かけれなくなっちゃってもう、 うわーダメだわ、
それもゲームのタイトルはその冬ごもりだ
いやーなんてタイトルやったかちょっと忘れたんですけど、ただそれが元になってるとはおっしゃってました、はい、
巻いた種がじゃあちゃんと発芽してるわけですね、
そうですね、多分イカさんもよく知ってる人だと思うんですけど、それは
ドックンドックン、
まあまあそれは後で、
はい、後
ね、はい、まあまあそんな、まあそれはさておき、まあ一番最初のワークショップ、うん、まあ本当は一番最初じゃないですけど、なんかあの知られざる第2回第1回があったんですけど、実はでも本格的にゲームをみんなで作るっていうイベントは第3回からだったんですよ、
あなるほど、
実は第1回第2回っていうあの闇歴史に葬られたワークショップがあってこのワークショップがみんなで確か作ろうだったかな、いや何かね既存のゲームを分析して何か新たなゲームを作るアイデアを出そうとか何かちょっとねやや専門的な方向だったんですよ、
うん、
でそれをやってる時にそのドロッセルマイヤーズさんがワークショップされてるじゃないですか、
はい、
であれを見て、あそうか、そんな風に舵を切るのも全然ありなんだなっていうのを思って、でちょっと参考にさせてもらって、じゃあみんなでゲームを作る、で僕が先導するから、
うん、
もう僕が絶対に作ってみせるっていう、その僕が主導するっていうのをすごく推したイベントにちょっと変えてみてやってみたんですけど、うんうんうん、まあ、僕の負荷が半端なくなったんですけど、それで
けど形にはねなりやすくはなったってことですね、
はい、僕がもう担保するので、
だアイディアだけで終わるんじゃなくて、うん、そのある程度そのゲーム作る目処が立つぐらいまで持っていけたってことですね、
そう、まあ、僕はあのゲームをやっつけるのは得意なのでやっつける形にするのは得意なので、
うん、
絶対にあのプレイできるようにはします、
うんうん、
面白いかどうかはちょっとさておきですけど、
それ大事ですよね、そうそうそう、最後までね、
そうですね、最後で作るのはね本当難しい。
なんかよくわからんけどテチュロンさんのトラウマになんかヒットしたのか、
トラウマというかね、結構やっぱ完成させれないっていう悩みがあるらしいっていうのはちょいちょい聞いてて、イカさんはでも実はあんまりないんじゃないですか。結構
僕ですか、
うん、
僕はまあ正直アイデア出してある程度のモックができた後投げっぱなしちゃうんで、う
ん、
あのイカガヤはね、あの分業なんで、
はい、ああじゃあ、テストプレイとかそのディベロップ的な
やつを任せる、まあ、僕1段階目のもうすごいスタートやって、ね、はいはい、ほんで2段階目で、まあ、ある程度テストプレイというかそれをやってみて、うん、それでこうやったらみたいな感じでルールがまとまったら、うん、次はデザイン段階に入ってみたいな、
はいはいはいはい、
その時にあの、ね、あのリニョリが絵描いたりオケンさんがテキスト的なルールのテキストを作ったりとかしたりして、あとはあのうちあのプロのデザイナーのおたまさんにもうお友達って感じで作ってもらってっていうのでもう1年作るんで、
あ、まあ、アートワーク関係は
そうそうそうそう、
はいはい、じゃあイカさんマニュアルって書かないんですか。
うん、
でもできるところそれぞれがやるのがやっぱり一番いい結果を生むと
完全分業なんで、
はいはいはい、だから
もう誰がどうでどうでっていうようなこう手柄がどうやとか一切なくてい
いな、マニュアル書かなくていいの羨ましいな。マニュアルね書くの結構しんどいんですよね。
いやー本当ね、おけいさんがすごい文章をその辺書く、あの文章そのそういうのを書くの好きな人なんで、
そうですね、好きだとねそれが全然苦じゃないんでしょうけどね。
そうそうそうそうそうそうそう、まあ、好きって言ったらあれですけど、まあ、あの文章、
まあ、得意だったり好きだったりね。
俺がやるぐらいの、だから多分僕らが書いても俺がやるってなるぐらい多分
はいはい、はい、
なると、
ちょっとこだわりを持ってたりとか、
そうですよ、
でしょ
う
ね、はいはい、
もうあのほぼチェックしないっていうか、
あ、まあ大丈夫やろうと、
誤字脱字もうそこそこ見てぐらいの、
はいはい、
で僕絵 もうそのまま OK って何も考えず OK って言っちゃうんで、前を一回怒られたんですけどもうちょい考えるやん。
ああ、そうですね、それに関しては私も覚えはありますね。
だってデザインの能力ないのに、
そうそうそう、分からんねんから
こっちが何注意すんねんって、
そうそう、口出しできへんやんって思うんですけど、それはそれで相手も困るわけですね。あの指定はしてっていう、イラスト指定ぐらいはちょうだいって言われるんですよね。
一回ね、そういうこともありました。
僕も、まあ、別に言われたわけではないですけど、あ、でもせなあかんなとは思いました。はい、とかね、はい、まあまあそんなちょっと話がだいぶ脱線しました
が、
まあ、ゲーム会の話はそんなところかな。でコメントをちょっと読みましょう。コメントが、
どこからですかね、
結構いただいちゃってますね。はい、ここはサイカル電車さんが初見だイスタンブール、
はい、
はい、初見だイスタンブール、んん、なんでそんな塩対応なんですか。うろたきさんが、今日は早い、はい、
早い、
皆さんがちょっと帰られたので、はいはい、早めにや
って、台風なんでちょっと早めに、
今、はい、直撃中でございます、ね、はい、
で山下孝さんがこんちゃー、
こんちゃ
ー、はい、こんちゃー、秋田さんからクラッカーパンパン、アイテム欄にキャス、ん、
キャス君がない、
キャス君がない、おお、キャス君引退、
いやけど、まあキャス君どうなったんでしょうね。
どうなったんでしょうね。
帰ってきてほしいですね。
台風で帰ってたんじゃないですか。
あ、台風の日はキャス君出てこないんです
か。そう、僕もなんか今日あのもうなんか帰れなくなったら嫌だからとっとと帰れって言われたんで、なんかあのお前らが帰れなくなっても責任が取れないから帰れって言われるっていう。
結構早い段階で帰るってなって、その後、うん、西洋さんにいたわけです、
ね。あ、そうですそうです。
ああ、でも今日台風やからっていうことで、
うん、
なんか一人二人お客さん来ましたね。
ああ、来てはりましたね。
夕方ぐらい。
そう、多分同じ理由でさっとと帰れって言われて、けど帰ってもだからあの住んでるとこによって変わるから、それこそなんか今日奈良とか南の方に住んではる人だともうマジで帰れなくなっちゃうから。うん、
あと西の方は結構早い段階で電車止まるってなったんで。
ああ、はいはいはいはい。あ
の姫路の方とか見た大変。
みたいでしたね、なんか。で、あ、秋竹さんが終わりで、サバカレ男爵さんが、早すぎて油断してた、
うん、
あ、失礼いたしました、早いんですよ今日は、山下孝さんが、イカさん帰りに台風の目にならないでね、
そう、俺が台風の目だ、
逆に台風の目のところは雨が止むの
あ、
そう、あの青空が見えます
ね、むしろなりたい、
いい夜空、いい夜
空、台風の目にならないでね、なるほど、なるほど、
むしろならない、なった方
が、おミータンさんが、あ、じゃあ失礼しました、西さんが、こんばんは、
こんばんは、はい、
こんばんは、でミータンさんがお茶爆10、
お茶爆10
来た、10回
大丈夫ですか、
10回やろうとした
お茶お茶爆10は体に決まって、
まあ、ある意味爆発しましたね。
そうですね、はい、今入っちゃいけないところに入りかけましたということでですね、はい、西さんからコンティニューコイン、あ、でか三田さんお茶さんお茶ありがとう、三田さんお茶さんってなってお茶ありがとうございます。
もう大丈夫ですか
大丈夫大丈夫大丈夫、西さんからコンティニューコインいただきましてありがとうございます。お、でもまだ三田さんがお茶がまた
三田さん、
ま、
来ました。お茶が11爆目ですねこれね。
今日はちゃんとお茶です、
ね、そうですね、緑茶ですね今日は。はい、たまに炭酸ですか。お、北さん、キャス君来たじゃないですか。
見つけた
我生きとったんか、はい、
おったんかオンドリアみたいな。
はい、沢越さんもコンティニューコインありがとうございます。山地隆夫さんもコンティニューコインありがとうございます。これで多分、まあ、延長は確定ですね。はい、駒の時駒さんこんばんは、雨風強くなってきましたね。
やってきましたね。
ね
え、駒の時さんも今日早いんですかね。
あ、
早じまいさんですかね。ちょっとツイッター追ってないんで分かんないですけど、
う
ん、
多分あの西明石から西があの電車結構早いうちになくなるみたいな、う
ん、まさかオールナイトなんで、ね、
感じになってたのであの結構
台風インザオールナイト、
あ、営業してもちょっと、ね、あの近場の人しか来ない感じになると思いますね。
逆に言うと帰れなくなった人の保護みたいな形になるのではという説。
あ、毎週木曜日は定期日ですって。そうでした。
そうよね、なんか、うん、なんかそうやったような気もするような
と言われて思い出しました。
なるほどなるほど、はい、ね、今日は、あ、失礼、ワンダバさん、はい、今日は直前でのキャンセル申し訳なかったです。あ、ダバさんも、
いや今日はしゃあないですよ、本当。今日来てた人が、いや、勇気がありすぎる。
今日残ってんのは今日言ってきた人ばっかりですから、うん、イカさん以外は。は
い、僕すごい勢いでね、いつも、ね、
まあ、あの帰れなくなった場合我々責任はやっぱ取れないので、うん、それは自己判断であのやめときますって言っていただくので全然大丈夫です。
電車にそこそこの距離ある人は本当今日はどうなるか分かんなかったと思うので、
天才に関してはね、はい、我々もどうこうは言わないので、
ね、逆に言うとこの台風直下でね、うん、
してる人もいました、
ね、あのこんな感じでラジオもしてたりする
ので、ね、そうそうそう、それがちょっと特殊な方だと思われます。
そうと思って
はい、はい、サバイカルのシャクさん、キャス君いるよということで、はい、言ってましたね、
発見しましたね、はい、よかったです、よかったです。
この時熊さんが、あ、木曜は定休日ですと、で午前午後と、児童クラブに行きましたよ。
児童クラブ
熊さんすごいな、
活動が激しい。
児童クラブで
休みなくずっと活動して
は
るん
ですね、うん、はいはい、ボードゲームの布教というか、うん、子供向けにゲームを出してた、
そうですね、
はいはいはい、いいですね、子供がね、やっぱあの、まあ、私の知り合いのね、あのユーモアの方がおっしゃってたんですけど、やっぱその子供の時代にそのボードゲームをやってもらう、だからユーモアさんってあの子供の子供も全然来てくれるファミリー向けでやってますよって歌ってるんで、
うん、
まあ、あの家族連れで来られたりするんですけど、やっぱ子供自分にそのボードゲームを一回やっとくと、あ、昔なんかあそこでやらせてもらったボードゲームってそういえばやったなみたいなので、やっぱ記憶に残ってくれる、それがこう何らかのきっかけに絶対になってくれる可能性はあるから、そういうのはやっぱりちょっと大切にしていきたいみたいなのをおっしゃってたんで、
なるほど、
まあ、子供の自分にそう一回やってもらう、やもう本当一回だけでもいいからやってもらうっていうのは重要だっていうのはおっしゃってて、確かそうだなっていうのは、
まあ、僕だって昔子供の頃はね、パーティージョイとか、
パーティージョイ、
ね、億万長者ゲームとか、うん、まあ、それこそ人生ゲームとかやってたから、やっぱり結局今こうしてるっていう、うん、なんだかんだって戻ってきたなっていう気はします、ね、
パーティージョイやってた人は結構戻ってきてると思うんですよ、
やっぱ原体験がやっぱある
んで、うん、ゲゲゲの鬼太郎とか面白かったろう
ね、と言ってる、まあ僕が結構原体験薄めなんですけど、うん、
子供の頃はそんなに
子供の頃遊んだ記憶はねないんですよ、全然
ない、
ない。
将棋とかも触ってない、
あ、そっちはやってた、
だからそっちにいてもいいみたいですよ、うん、その将棋やる人が結構ボードゲーム全然、
うんうんうんうん、
だから将棋だけっていうのか知らん、将棋があるから将棋ばっかりやるけど、うんうんうん、そのなんか、この前、どこやったの、京都の方かな、うんうん、将棋の大会があって、うん、そこに関西カタンクラブさんで、はあ、カタンのブースも、うん、もう将棋バリバリの将棋で1000人ぐらい集まるようなイベントやのに、はあ、そこにカタンのイベントを入れて、はあ、結構カタンすごいみんなしてくれたらしくて、
はあ、
カタンのミニ大会とかもやったり、はあ、その。もうなんか将棋のプロの人が肩をこうやって見ながらこうこうみたいなことでやってたりして、だからその結局ボードゲーム結構その親和性がだから将棋やからじゃなく、なんか アナログゲームっていう、はいはいはい、そういうのをつながりがあるのかなというか、そんなに抵抗がなくものをやってもらえるのかなみたいなところがあるんで、
う
ん、
将棋の大会はプロの方とかも出るようなその大きい大会、子供将棋大会とかじゃなくて、
いや本当に大きいイベント
で、すごい、うん、
やってはって、
はいはいはいはい、
ね、詳しいことをしっかり喋りればよかったんですけど、うん、僕将棋苦手なんでアブストラクト全般苦手な
んで将棋は昔その僕ね、それこそ里帰りというか鹿児島が実家だったんですよ、はい、あのおばあちゃんが鹿児島にいて、で、まあ、そっちに親戚がいるからそこに預けられたりとかっていうのもちょいちょいあって、うん、まあ、言ったらあの夏休みに、うん、あのそっちに遊びに行くみたいな感じで、はい、
うん、
でもぶっちゃけ田舎なんでもう遊ぶものがそれぐらいしかないっていう、
あ、ないですね。そう、僕も子供の頃鹿児島実家なんで、
お、そうなん
です
ね。
そうなんですよ、はいはい、親が車にあのライトバンじゃないか、うん、ワンボックスカーに、
うんうん、
あの家族5人で乗って、うんうんうん、車中泊して鹿児島に行くっていう、高速道路のサービスエリアで車の中で寝て次の日の朝に着くような感じで行ってたんですけど、何もないんですよね向こう、
うん、ない本当ない、
鹿児島の田舎の家
って畑田んぼ、うん、
公園畑田んぼ、うんうん、あとあるのはもうその親戚ではないけどその実家に、うん、あの兄貴とかお父さんの兄貴とかが呼んでるような阿部さんがあるぐらいですよ、
阿部さん、ほうほうほう、
水島新司の漫画が転がってるぐらいで、もうそれをひたすら読破しました。関数飛びまくってるアボさんをひたすら読むっていう。
あ、僕もねブラックジャックそんなんでした
。ブラックジャックなんかね、結構そういうのが厳しかったのかなのか分かんないですけど、娯楽物がとにかく少なかったんですよ、うん、その家、僕の行ってた家が。だからもうゲームも基本ないし、そのテレビゲームですね、
うん、まあ、
ないし、うんうん、
外出るか、
そう外出るかで
落書きするかしかない
で、外出るのは僕あのもやしっこやったから絶対嫌だったんで、はあはあ、てか、うん、虫が嫌いやったので、なので極力家にいたいで、まあ将棋がね、あっちの親父さんが将棋が好きで、はい、でまあ一緒に打ってもらったりとかでねやってました、
うんうん、
将棋は、
将棋はどこにでもどこの家族家庭でもあったような感覚はあるんですよね、僕の子供の頃は将棋がないのあんまりなんか誰でも持ってた感じ、麻雀と将棋はなかったような感覚。
ちょっとでもね偏見があるのかもしれないですけど、僕は結構そのそっちの親父さんがなんだろう、運送業か、
うん、
あの トラックのうんちゃんみたいなやつだったんですけど、はい、でも将棋が好きでっていうんで、なんかそういうなんかこう体を動かすじゃないですけど、なんか、ね、そっちの肉体労働系の人が将棋を指すっていうのはちょっと今考えると結構あイメージなんかちょっと結びつかないとか、どっちかっていうとなんか室内系とかなんかこう眼鏡かけて食いみたいな、
はい、
イメージがあったのが、あでもそういう人もやっぱ好きだったりするんだなみたいな。
けどまあね、あのタバコ一箱ぐらいは握ってはったかもしれない
。あったかもな、タバコ吸ってはったかな、でもやっぱ気使って吸ってなかったりしてたかもな。
まあ、あのまああんまりね、
まあ娯楽が少ないんでやっぱり、
うんうん、
絞ねやろうと思ったら将棋とかも、
まあね、ただやっぱ好きでもかなり将棋は好きっぽくて、なんか将棋をやるんだったら将棋盤買ってやるよみたいな言われて、うん、で将棋盤確か買ってもらったんですよ、
はいはいはい、
そのまあそんなしっかりとしてたじゃないですか、あの足ついてるようなやつじゃなくて、はいはい、普通に折りたたみの、
はい、
ただあのちゃんとその木でできてるやつを買ってもらって、ね、それはちょっと嬉しかったですけど。
うん、俺もあのなんやろ、悪いこと教えてもらった親戚のおっちゃんも将棋強くて、まあ麻雀とかね、そのあたり、
はいはいはい、
まあ、そのおっちゃんいなかったらなんかあんまり、うん、そういうのを分からんかったらぐらいその人に教えてもらってんけど、いろいろ、だまあそういう点ではそこがルーツかもしれないね。
まあ原体験をね、いろいろ皆さんされてる、うん、僕はなんかちょっともしかしたら薄かったのかなとも思いつつなんですけどね。まあいいや、で、そうなんですよね、いろいろコメントいただいてるかな、これだ、はい、山下子さん、雨風で家が揺れてボードゲームが崩れてきた、ちょっと埋まりかけた、
私それやばいね、
大丈夫ですか。
まあこんなコメントつけてくれてるぐらいだから多分大丈夫なんでしょうね。
大丈夫じゃない、ないかもしれない、
埋まってる状態でコメントを書いてくれてるかもしれない。
もしかしたらね、
埋まってる、ナウ、埋まりナウみたいな、
埋まりナウやから助けてくれナウの可能性もある
やばいな。でもこんな嵐だとね、救急車も行けないから気をつけてほしいですね。
そうですね、
山下子さんが続いて、私のボードゲームのきっかけの一つにもユーモアさんが、
あ、ユーモアさんのね、
ああそうですね、山地さん結構そのご家族親子さんとかと一緒にあの行かれてたりすることも見かけるんで、はい、ユーモアは行きやすかったかもしれないですね、その点。駒の時駒さんが加古川でラミーキューブ戦士とボードゲーマーを育ててます、
うん、
ちなみに日曜日飛んだ、ちなみに日曜日ラミーキューブ日本選手権です、頑張ってきます。
頑張ってきてくださいね、本当
頑張ってきてください。
あれですよね、もうそれに勝ったら駒さんがとうとう世界へ行くわけですね。
お
ってことは旅費は頑張って時さんが捻出されるわけですね。頑張ってください。
世界選手権頑張ってください。
時さんが捻出する。
はい、ということでですね、秋武さん、私も田舎鹿児島県なのでよくわかります。
あ、鹿屋市、そうですね、僕も鹿屋なんですよこれ。実家の家の
僕はでも鹿児島県どこやったかな、おばあちゃんが住んでたのは祁答院町ってとこやったんですけど、
いやちょっと分から
ん、で死ぬほど田舎なんですよそっちは。でまだその親戚の人、親戚のおじさんおばさんが住んでたのは多分もうちょっと都会寄りなん
ですけど。桜島の近所ですか。
どうだったかな。桜島の近所でも車で鹿児島市とか行ってたはずなんで。
あ、鹿児島広いですかね。
うん、ただ車で鹿児島市にそこまでかからず行ってたはずなんで、
はあはあ、
そこまで離れ都心から離れてるわけではなかったとは思いますけどね。
まあどこ行っても何もないですね。
まあね、基本的にはもう畑
何もない
田んぼ、
山畑田んぼ川みたいな、うん、
そうそうそうそう。
僕も最近ちょっとルーツを調べてて、自分 の、 あの家系図というか、
はいはいはい、
ご先祖さんをちょっと調べてると、その、鹿児島に俺ルーツあったみたいな。
ほう、親戚の方が誰かいた。
母親の、
うんうん、
母親から2つ上ぐらい、ひいおばあちゃんぐらいが鹿児島から愛良郡、愛良町、
愛良町、あ、なんか聞いたことある気すんな、そんな。
そこになんかルーツがあって、あ、俺鹿児島あるわって。結構みんな鹿児島多いな。
まあ大体西から来た人って大阪で泊まるんですよ。あまり東京まで行かない。
調べてたら僕西ばっかりでした。
西の方多いですよ、ね、広島から来ましたとか。
割とでも
東にルーツなかった。
うち母が、まあ、鹿児島なんですけど、でもうちの母は鹿児島から東京に行って、
まあ、まあそういうパターンもあります
ね。そうで東京の親父と、その東京在住の親父とくっついて、はい、で鹿児島、大阪に来たんです。
ほうほう、鹿児島まで行かない。
そうそうそう、大阪に留まって。
だ結構あのルーツ調べると、うん、あ俺そことも関わってたよなみたいなのがあるなって最近思いながらもやってたりするんですけど、
ールーツね、うん、なんかルーツっていうともうすんげえ死ぬほどの雑談なんですけど、これはもうルーツっていうと親父がなんか一応その東京生まれ東京育ちみたいなシティボーイなんですけど、
はい、シティボーイ、
はい、だからそのまあ親父がなんかちょっとその親戚周りをすると言い出して、でぶっちゃけ結構疎遠なんですよ親戚と、
はい、
親父が。ただ親父はでもめちゃくちゃ可愛がられてるんですけど、親父が逆にそっちの人たちになんかあんまり近づかないとか、まあ、でも面倒くさがりなんで、基本大阪に住んでるからあんま行かねえっていう人だったんですけど、でもなんか珍しく行くって言って、なんか僕がたまたまその時が18とかぐらいだったのかな、
はい、
そのまあ言ったら結構ねその高校卒業してるとかのぐらいで、なんかそれについていったんですよ、ルーツをたどる旅に、でなんかまあ親戚にいろいろあって、
うん、
っていうなんかまあ今思うと、まあ、その10年後かぐらいにはまあ親父亡くなっちゃうんですけども、
うん、
まあ、でもそれはでもやっててよかったなっていうか、一緒に親父と旅をして、
うん、
でそういうのをちょっと最後にやれててよかった。だから多分僕だけなんですよでもやれてるのは、
う
ん、僕兄と姉がいるんですけど、
うん、
でもやっぱちょっと働いてるからできてなくて、
あ、
たまたま僕がちょっとあのなんて言うんですっけ、わなび期間じゃねえや。
まあね、
うん、そういう期間だったので、ね、まあ行けたんですけど、
うん、まあ、タイミングよくというか、そうそうそう、まあ、
でまあそこでいろいろ親戚がこんな感じに今なってるみたいなの
が
あって、まあ、結構ね、あの親父の兄貴が時計屋さんだったんですよ、
うん、
で時計の修理とかやってたんですけど、
うん、
ただもうでもすっげえさびれてて、
うん、
でもなんか離婚かなんかしちゃったみたいで、
うん、
そのもう家もめちゃくちゃ汚くなってて、やっぱりそのまあ多分ずっと掃除してくれてたんでしょうね奥さんがね、とかなってて、なんかそういうのをこうなんかリアルなこうなんかその親戚の現状を目の当たりにして、
うん、
あ、僕はもうこういうのを全然知らずにこう育ってきたというか、でも目を向けるとそういう現実があるというか、 親戚が今こういう風に生活してるみたいなのが近いようで遠くて、でもそれに触れることで、ああなるほどなみたいなのをこう
その視野が広がる瞬間というか、うん、その子供の頃学生の頃って、はい、そのもう視野そんなに、
ね、まあ狭い
ですね、狭いその家族、ね、はいはい、近しい家族とか友達ぐらいしか見てないけど、はい、その社会人とかね大人になると、うん、そのちょっと家族のその、うん、親戚とかそういう付き合いも出てきたりする。
そうなんですよね、親戚付き合いっていうものについて何らかをこう考える機会みたいなのが出てくるんですよね、うん、
まあ、例えばその親戚が結婚式やからみたいな感じのを参加するとかね、子供の頃も連れて行ってもらってたかもしれないですけど、うん、その大人になってから参加するって一人の大人として行くからちょっと話が変わるんですよ、
ね、
そうなると、ね、一段階その大人になったその一段階、うん、
確かにありますね。
かなって思いながら全然そういうのやってないな俺。親戚どうしてるんやろな。
僕はちょいちょいやってて、確かにそれは言ってる言われてる通りだなっていうのは思いましたね。直近だとあの僕のいとこが結婚して、うん、でそれであの鹿児島にいるいとこなんで、はい、だから彼がね警察官になったんですよ。おでまあね可愛い嫁さん見つけてそう結婚してね。ほうほうほう。だからなんか。すごい、だから その、まあ、運送業やって、まあ、トラックのうんちゃんやってた親父さんの息子がこう警察官になってっていうので、もう親父さんがすごい多分喜んであって、もう親父さんがねすっげえ喜んでるの見て、僕がなんか勝手にちょっと感動してしまって、ほうほう、嬉しいやろうなと思って、なんかこう俺が育てた息子が立派になったっていうのですげえ喜んでる親父さんを見て、僕は勝手にちょっと泣きかけてたんですけど、めっちゃ喜んでたんですよその結婚式の時。親父さんがすっごい嬉しそうにしてて、うん、それが僕もなんかすっげえ嬉しくて、なんかそれはそれで、
うん、
あやっぱで結構やっぱ苦労してきてるんです、やっぱトラックのうんちゃんやってたりとか、はいはい、そのだから共働きなんですよねやっぱ、はいはい、2人で、でまあ田舎だから結構賃金とかもいろいろあったりしたみたいで、あと、まあ、揉めることとかもあったみたいですけど、でもねいとこ、そのいとこ警察官になったいとこがね、もうほんとね情けない、もうなんかあのお姉ちゃんが2人いてもうビシバシにいじめられてたんですよ。
あ
もうすんごいいじめられてて、もう僕見てて気の毒になるレベルでいじめられてて、大丈夫なんかなこれと思いながら、すげえジャケにされてて、そう今やねもう警察官になって人を守る仕事を、うん、
もうその反動というかその状態から逆にストイックになれたっていう
か、なんですかね、
その自由にしてる人間ストイックさなくなるやん。
そうですね、だからなんか育てられたというか厳しくこう揉まれたというか、うん、いや本当立派になったなと思って、だからもうそれは本人にも言ったんですけど、うん、昔あんな、なあの情けない感じやったのが今こんな立派になってすごいねって話をしたこともあったんですけど、
だから俺親戚には会えない立派になった人とかいたら会えない。
あまあ、うん、気持ちは分からなくはないですけどね
無理無理無理無理。
まあでもなんか僕の近況とかも言うと、なんか僕の近況はなんかちょっと面白がってはもらいますけどね、なんかゲーム作ってるみたいな言うと、
あだそのね別の、
うん、
なんかちょっとこういうとないけど次元が、ね、
そうそうギリギリ次元違うところから話せるから、うんうん、なんかギリギリ対面は取れるというか保てるというか
サラリーマンやってます、自営業やってます、あ自営業かってなる、
そうそうそうなんかちょっと自営業のずるさみたいな
ずるさみたいなとか、なんかそれと似たような感じでちょっと違う段階みたいな、
ちょっとお前分からへんからちょっとだけ俺偉そうにしてても大丈夫やろみたいな
それで防御するっていうね、
そうそうそうそうします、ね、実際はそんな大したことないけどなみたいな
すごいあの大丈夫かなこの話大丈夫かな、
いや
もっとボードゲームの話した
そうですよね
いやそんなことないか
ゲーム会の話はこんなところ
どこですかね
ゲーム会の話やった今確かに夏休みを作ろうって夏休みの子供の頃の思い出を語る、ね、
だいぶ脱線しました、
ね、脱線しましたねまあイカさんが来てくれてる会ならではのね、あの時間を余分に取れてるのちょっとだけ雑談しても許されるみたいな
ね、あのそういう話をね僕がいる時にしていただけるっていうのはなんか、ね、あの心をねあのなんか許してもらえてるのかなみたいな。
そうですね、やっぱイカさんにはちょっとやっぱなんていうか話してしまうというかイカさんには聞いてもらいたくなってしまう
不安なるほど不安言ってることが不安
コメントいただいてるかな、コメントいただいて、あ、秋竹さんの金谷の話、金谷だっけ、
金谷、
まあ、読めない、
なんだ鹿児島県
カエロ男爵さんはデモ、
はい、デモ
何でしょうね、
なんだっけで山地孝雄さんが、抜け出して片付けわらわら
な
頑張ってください
今崩れてるボードゲームを積み直してとる
あで沢上田さんがモガモガ
モボモボモボ
モボモボモボモボ
山地孝雄さんが8月23日に計23人来てちょうどいい。
ああ多分これかな。
ああ そこの数字ですか。
ああ、ね、なるほど。
23人というか、あの入って抜けて入って抜けてで2人になりますからね。
ああこういう数字の。
そ う, そう。だから通信不安ってやった時、ここが数字がバシバシ増えたりする時は。
数字の語呂合わせってよく見ちゃいますよね。
は
あ、車運転してる時にあの車の時計パッて見たら大体こう数字が揃ってるんですよね。でちょっと気持ちがいいっていうあまた22分やみたいな感じの
その数字が並んでる時にパッと見てしまうその数字のことエンジェルナンバーっていうらしくて そのエンジェルナンバーっていうのには意味がそれぞれ2やったらこうとか4やったらこうとかあって4はなんか悪い数字死ぬとかそういうなんかあるけど444はいい数字みたいで、あの結構そういうのを調べたりもしてんけど、あの忘れたんでエンジェルナンバーで調べてい
ただいて。でも1時11分と2時22分と3時33分と
まあ6時44分じゃないか、
5時55分、
5時まで。
いや時計だけだったそうなんですけど、例えばカウンター何かあったりとか、
あでも
ね、そのナンバープレートでも、
うん、
あのそういうのでも、まあ、あのたまたまだからたまたま見てしまったっていうか、なんか見せられたみたいな感覚があるのかもしれない、うん、だから それが偶然なのか必然なのかみたいな運命の中に組み込まれているからその数字を見てしまったのではないかっていう考え方がエンジェルナンバー
ズ、車のナンバープレート
だから、その揃った数字を見たときにエンジェルナンバー、例えば222やったら222で検索してもらったら出てくるんで、結果が。
じゃあ今度探してみます。
うん、なんかいる、
まあ、トントン外出ることなくなったから見ることなくなったんですけどね。
やけどいろいろね、まあ例えばコンビニで777円ですってなった時もそれもエンジェルナンバーの一つ、うん。
デビルナンバーはないんですか。
あるかもしれないです。
まあ悪魔の数字は666です、
ね、666あったりはするんですけど、まあそういうちょっとスピリチュアルな話もしてみたりとかして
子供の頃にナンバープレートでブラックナンバーを見つけたらなんかいいことがあるっていうジンクスがあったんですよ僕の。
あうちなんか緑でしたけどね。
あ
緑色のナンバーがなんか
タクシーとか緑色のナンバーを
でこれ続きがあって、ブラックナンバーは良くてイエローナンバーはダメっていうのがあったんです
なんでや
K ダメじゃないですか、
うん、K なんですか。だからその頃は何に 何のがついてるか分かんないからでブラックナンバーは多分程よく見つからなくてイエローナンバーはちょいちょいよく見つかるみたいな、はい、そういうのだったのかもしれないですけど、あブラックって何についてるんでしょう。
何やったかな、なんかね
黒いやつありますよね。
黒いやつは
結構特別な黒いやつ。
ああそうかそうか、
ナンバープレート色によって、
ね、色が変わるんですよね。そうそう、そう K が黄色なんですか。
K 黄色。
あそうなんや、うん、
車の黄色はとか、あの、はいはい、原付きというかバイクの黄色はこう何 cc までですよとか、
ね、あバイクの黄色までとか
そうなんや
から
忘れた。それであの僕が今乗ってるスクーターが 100cc でピンクなんですよ。
へえ、はいはいはい、はい、
だからナンバープレートで大体その、
うん
うん、あの排気量とか分かる。
うん、なるほどね、とかいうのはね、まああったりしましたけど、子供時代の懐かしい思い出の。
なんかこれ見たら、これ見たらなんか今日はいいような気がする。
そうそうそう、
分かる。
まあね、四つ葉のクローバーとかいう話もありましたね。
四つ葉のクローバー Z ですか。
それは多分桃色。はい、ということで、まあもう本当に紆余曲折、うん、脱線ですけども、はい、
脱線
取り留めがない
です、ね、取り留めがないですね。まあゲーム会の話はこんな
2度目のこんなところですね。
なんか宮野さんこれだみたいなボードゲーム最近見つけました。
これだはね、最近まあなんか
おみたいな、
早いろいろやりましたけど、最近いろいろやってる、あでもシニョリエがちょっと面白かったですね。
シニョリエね、
うん、
うちのイカガエでもよく、
あそうなんですか、
回るというか、あの当初結構、
はいはいはい、やったことない。
シニョリエはね、なんかね結構特殊な ダイスプレイスメントっちゃダイスプレイスメントですよね、
うん、あれ出たばっかりですか。いやだいぶ前、
もう2、3年、
結構前です、
ね、あれだってノミネートされてませんでしたっけ、なんか
なってた
エキスパートに
さあ
ちゃうかな
そういうの覚えないね
エキスパートにノミネートされてたような気もするんですけどね。ど
けどあの金曜日ってすげえね、あの男女がはっきりしている、
うん男コマ女コマがいてっていう、
それでね男女の組み合わせがどうやこうやみたいな、そうそうそう、ちょっと僕的にはあんなに しっかり性別っていうものを、うん、あのゲームに落とし込んでるゲームって珍しいなっていうの感覚は、
ね、僕とりあえず言いたいだけでしたけども、男尊女卑やってひたすら言ってました
わかる女尊男卑やっていう時もある、そう
そうそう男尊女卑やって
結局自分のゲームの都合でもの言うっていうそんなに差はないんですよ、男女やからどうとかいう差はないんですけど、なんか差ないっていうか極端に違うけど、どっちはどっちでもみたいな特徴はあるみたいな感じなんで、
あとちょっと我慢すると嫁が来るっていう人ですね
あ結婚するやつでしたっけ、
結婚してください
の、もう一個ね、結婚してくださいはまた別、あタイトルを俺それを
ダイナスティ、
あそうそうそうそうそう、
ダイナスティね、
ダイナスティやった
ダイナスティ、ダイナスティ合ってます、合ってます、合ってます、絶対合ってます、
ダイナスティ
調べたんで僕それ合ってます、何やったっけと思って調べたんで、
シニョリエとダイナスティがうち二大巨頭の時期があって、はい、2つがどっちかが、
ダイナスティは独身やとあの金払えみたいな言われるやつ、
独身税払わされる、
独身税が払わされる
だから結婚すると得をするゲームなんです、
そうそうそうそうそう、シニョリエはもう結婚するというかなんか何やろう、なんか貴族界に送られる貴族院みたいな感じです、ね、
う
ん、
そうそうそう、
あなんかその頃のゲームか、そうやそうや、なんかその2つが
なんかテーマががっつりしてるんで、うん、すごい分かりやすいけど難易度はそこそこあるんですよ、
ね、そうですね、結構いろいろ考えどころあるんで、
うーん最近ゲームね、イースタンワンダーズとか出たじゃないですか、
ああ出ましたね、
やってみて確かに面白いんですけど、うん、あのスパイスロードの時ほどの感動はない
んですよ、ああ
うん、
なんか
やった結果あれこれ結局スパイスロードやってるなっていう
話に聞くと、スパイスロードのなんかちょっと気になる部分がかなりな、うん、あの よくなってるって話を聞く
んですけど、なんていうかスパイスロードがよくあのきらめきと比べられるじゃないですか、
そうですね、はい、
で運の要素を多くしたのがスパイスロードで、はい、運の要素を削ったのがきらめきっていうイメージがあるんですけど、うん、きらめきに寄せたスパイスロードですねざっくり言うと
だいぶきらめいてきましたね、うん、はい、
きらめきに寄せた運の要素を減らしたスパイスロードって、
あ
ーやってることはスパイスロードなんですよね、
うんうん、
変換変換していくんですけど、はい、変換するタイルが全員使えるので初めからなので、なあのガチに近くなってるって、
それが公平感があるっていう人もいますし、ね、
僕は好みなんですけど、ただしんどいでしょうね多分あのゲームは、
だからもうもっとスパイスロードとかある程度やった人が次の段階みたいな感覚なのかもしれないですね、うん、なるほど、
スパイスロードやった時はまあ今までこれありそうでなかったなっていうゲーム感であったんですけど、まあそれ知ってしまったんで、なんかね、
まあ、
イースタマナーズやった時はまあ面白いけどスパイスロードやなとか思いながらやってる感じだったんで、
スパイスロード最初あんなに変換ばっかりでゲーム成立するってすげえなって思いました、すげえなと思いました
よ、
うん
はい、素晴らしいと思います、ね、
宮野さんを鼓舞してみよう、
ルクソールか、
ルクソールまだ触れてないですよ、
あそうなんですか、
今日経ってましたよ、早い段階で、ね、
なかなかになかなかなゲ
ームですよ、 あれゲーム会じゃないからここに載ってないよ、
ゲーム会の前ですね、
ゲーム会前
触ってはみたいんですけどね、
ああ
、あとあのツオルキン、
あ、はいはい
はい、
やってないですか、
1回やっただけなんですよ、1回か2回やったことあるんです、本当そのツルキの一番最初の出たての頃、
はいはい、
触ってて、ね、それでなんか大変やな、なんかメモリ上げなあかんなみたいな記憶しかなくて、
ま
あ、もう1回ルール1から聞かないと、多分僕新しいゲームですやったことある新しいゲームになると、
あれはでもなんかあれならではというか、確かにソウルキンっていう感じの、
そうですね、あのギミック、まあ言うたらあのゾルギンで多分何がやりたかったのかっていうと、アクションがターン経過で育っていくっていうのを多分ギミックとして使いたかったのは、あのそのギミックを物理的な、ね、あの仕組みで、まあ、ギアっていう形で、
あれは見事です、
あれはすごいですね、あれはすごかったです、
そうです、
ね、あのボードよく作ったなと思いました、
ね、やっぱ海外のデザイナーは発想力のそのなんか なんていうか視点が違うというか、
印刷所さん泣かせのボードですもんね。すごい形してるな
と思って。ああ、パズルみたいなのになってますね。
普通にしっかり模様描いてるでしょ。
あ、
それがねすごいんですけど、 その努力はあってゾルキンはやっぱりずっと言われ続けてきたゲームなんですよ、
う
ん、
そうですね、
まあ、やっぱ面白いです
ね、うん、ゲーム性もありますしデザインとかそういうのもだから総合的にすごい全体的なレベルの高さがあるゲームで、うん、それで再販かかるってすごいなって思う。
割と何でしょう、ゲームデザインが唯一無二というか、
うん、あ、
そういうタイプのゲーム
もともとあそこのチェコゲームズっていうのは結構特徴のあるゲームをずっと輩出してるメーカーなので、まあ何かようやっとこう世間にちゃんとした形で認められるゲームが出てき始めたなっていう。それまでは結構何かもうとがりすぎてて一部にしか認められないとかいうのが多かったんで、要素が多すぎるんですよ、あそこの会社のゲーム
って。
かツォルキンとか、あとあれですね、コードネームか、はい、まあそこのチェコゲーが出してますけど、そう、なんかねシュッとし始めたのですごい認められてきた。
デザイナーが変わったんですか？
いや、もうデザイナーは統一をしてないんじゃないですか、会社
の。だからその、うん、当たりのゲームがでいいデザイナーに当たってる
とか。ああ、まあまあいいデザイナーのゲームが出始めた、うん、どうなんでしょうね。まあ、
会社的な思いが、うん、そのシャープに、
まあそうですね、会社の方針が変わったのかもしれませんね。まあ、とか思ってたらアルキミストみたいなゲームを出したりしますけど、
うん、それはそれでやっぱりとんがったゲームたまに出してもらわないと、
まあまあ、ね、
そのなんかいろんなもんやり続けてる人間からすると、うん、もうたまにザ・マインドぐらい出てきてほしいです
だからそれがなんか、まあ、ちょっと例えてしまうとおかしくなっちゃうかもなんですけど、まあ、あやつられ人形館っていうサークルさんがいたって、
はい、
僕はファンなんですけど、ただ昔作ってあるゲームは今触れるともう尖りすぎててめちゃくちゃやりにくいんですよなんか、あ、やべえ、なんだこのゲームみたいな、なんかゲームについていけないみたいな、なんか難しすぎてついていけないみたいな
ゲームに振り回されるみたいな、
そうそう、はい、がある時期を境になんかすごいシンプルでちゃん分かりやすく難しいゲームになったんですよ。
うん、
まあその王宮の歩き方っていうゲームを出されたぐらいから僕は、
ああ、名前を聞いたこと、
そう、まあカード取っていくだけのゲームなんですけど、それが、うん、ただもうそれがうまい具合に苦しくてしんどくて、 あとなんか右に座っているやつを殺したくなってくるみたいな
取るなやみたいな、
そうそうそうそうっていうので強くて、でその後にいろいろねゲーム出されてるんですけど、それも結構分かりやすくどんどんなってて、
うんうん、
スイーツスタックとかが最近出てます。
ああ、なるほど、
まあ、洗練されてきてるってことですかね。
そうそうそう、洗練されてきてる、あるいは結構ユーザーを見始めてるというか、はい、ユーザーに寄り添う形になってきてるのかなと思うんですけど、
ね、尖ったゲーム作りたいね
まあまあ作りたいっていう気持ちあります。だから今僕一応尖ったゲームは1個作ってはいるんですけど、
俺も今尖ったゲームというか尖ったアイディアのゲームを、ああ、うまくインスパイアしまして
大阪に向けて、
大阪に向けて考えてはいるんですけど、
うん、
だからそのちょっと話ずれますけど、
はい、
今カメラを止めるなっていう映画やってて、
やってますね、
カメラを止めるなが今盗作疑惑みたいな感じでパクリ疑惑で出てるんですね。
ほう、
へー、それっていうのがそのもともと舞台でやってたその話を監督さんが見て、それでなんか自分のところでなんかその映画としてまとめてやったみたいな話になってるんですけど、その舞台でやった原作側の方が結構急に怒り始めたっていうか、急にうちのアイデアどういうことやね、その原作
のクレジットが入ってないんです
か、
そのうちが作ったその原作として認め、原作者として認めてないみたいな、
おこだよっていう、
ええ、だってボードゲームにも似た話がね、なんか
ちょっと前に
チラチラねありますね、うん、みたいな感じで、
うん、
だアイディアは著作権に守られてないみたいな話とかあったりするんですけど、その僕もこのエンジンを使ってゲーム作りたいなみたいなのがあったりはするんですけど、
うん、
それをどこまでしてへんやろうっていうのが、それを見て悩み始めて、どこまでしてへんやろうっていうか、そのエンジンだけなんで1割だけ借りてくるみたいな感じなんですけど、 それがなんかそれがまるっきりそのままってなったら嫌だなとか。
やりたいことが全く別になっていれば僕はいいと感じてます、うん、やりたいことというか、やらせたいことというか、例えばなんですけど僕その話で言うとラブレターがあるじゃないですか、うんうん、あのラブレターシステム1枚引いて1枚出して手番が終える、うん、あれが僕は桜田リセットカードゲームを作った時にあれを参考にさせてもらってるんですけど、ただラブレターはあれでこうなんか刺したり刺されたりで勝敗を決める手軽なゲームにしますけど、僕はなんかそのギミックの中でまあレースゲームをちょっと作りたいなっていうのでまた別の方向を目指してやってたんで、
いや別の方向にはなるんですよ。だからその1枚引いて1枚出すっていうのが、うん、そのアイディアやって言われたら悩んじゃうなみたいな、
う
ん、
そうですね。だからそう言われると確かに僕もそれは参考にしましたねって話で、パクリやって言われたらそうかパクリになるかみたいなにはなるんですけど、
それ言い出すとあらゆるものがパクリになるんです
か。まあそうなんですよね。
だから線引きが分からなくてその、うん、このゲームからそのこのゲーム そのやり方の一部分が好きなので、うん、あの今回こういう風にしましたみたいな感じを語った時に、うん、それは元のメーカーに言わなかのちゃんとかなってきたりすると、うん、そのまるっきりそれをやる、例えばまるっきりそのゲームでテーマだけ変えたとかやったら話は別なんですけど、うん、そこまでじゃないのにってなった時に、ああ世の中どうなんやみたいなのをちょっと考えてしまう部分はあるんですけど、
はいはい、
まあどこまでかはやってみないと分かんないですもんね、うん、結構判断は。
ほんでそうやってね、ま、僕的にはちょっと、まあ、そこまで借りてくるってなったらちょっと同人で収めたいぐらいの気持ちはあるんです、ね。うんまあその辺はまた難しい話ですけど、僕の勝手な判断なんで、はい、まあいろいろあるな
って、なるほど、
悩みながら生きている次第でございまして、
は
い、
じゃあ次の大阪は何かをパクったゲームを出すと。
そうざっくりそうけどそれが形になるかは分からんけど、はいはい、頭の中でこれやりたいことはちょっと固まってきたかなとは思いながら、けどちょっといろいろありますし、いろいろ
初めの頃イカラジさんでゲーム出すのはもう一回こっきりだみたいな感じのラジオで言ってあったのに、なんだかんだで毎回作ったりは
いやー一回こっきりにしたかったっすよ。
楽しくてしょうがないみたいな。
いやーしんどいっすよ。しんどいというかなんか毎回ね二つ目やるぜってね、そのリニョリというエンジンがいるんでねそのエンジンが止まらない限りは大丈夫やと思う。
全もう車のタイヤ回るのにみたいな、
そうそういうことなんですよね、
はい、っていう近況がありつつ、
はい、
はい、コメントいただいているのでちょっと読みますね、
はい、
山地隆夫さん、ちょっと前に買ってやってたチリチリというゲームを改めてやると面白かった。知ってます？
知らん。
いや知らんです、ね、
チリチリ、
チリチリ
ペッパー、
なんか山地さんね、どこから持ってきてんっていう特殊なゲームをなんか仕入れはるんで、
あーなるほどなるほど、山地さん、インスパイアされましたで行こう、
うん、
まあ、インスパイアザネクスト、はい、
日立グループ、
日立グループよくわかりましたね
まあ僕コマーシャル強い方なんで、
なんか世界不思議発見のコマーシャルじゃ
ないですか。そうですね。日立グループずっとやって
る。そうそうそう。どうでもいい。
だからそのずっとそこがスポンサーやったところが降りられるとね、うんうんうん、ちょっとびっくりするんですよね。
あ
だからサザエさん、
はいはいはい、
もう変わったやったっけ？
どうでしたっけ？
あの
東芝じゃなくなったんですか？
じゃなかったかな。あとあのずっとラジオ聞いてる人あるあるなんですけど、
はいはいはい、
あの時報がスジャータがずっと提供してたん
ですね。
けど今スジャータじゃないんですよ。
あ、じゃあもう9時はお知らせしてくれない。
あのいやなんかってこう時報はあるんですけど、ってなる感じのこうスジャータじゃないっていう、それじゃないんですよ。だから
広がりスジャータ
ってなる。
スジャータが9時をお知らせします。
たたら踏むんですよ。だからスジャータじゃない、
おっとっと違うんですね。
常にそれ を続けてきてくれたところが急に変わるとやっぱりね、ちょっと寂しいなみたいな、けど事情はいろいろあるでしょうけど、ね、なるんですよね。でもいい話かまあ似たような感じ、
まあ雑談の一つとして
申し訳ないね。いあの結構みんなに言ってる筋だったじゃなくなって、
9時クイズはあるんですか？
9時クイズあります。
ああ、れ
9時になったら9時クイズってなるありがとう浜村淳です。聞いてる人じゃなかったらわからないネタなんですけど、
僕もずっと前に聞いたっきりやからまだやってるんだっていうのを今再確認しました ね。
いや、やってます。すごいですね。僕的にはね、ずっとスジャータっていろんなところ、地方全然その浜村淳さんのとこだけじゃなく、いろんなところでスジャータ提供してたんで、それ全部違うようになってたんで、おっとっとってな
る。褐色の恋人を、
そう、なんか怒らせたんですかね。
いや、シンプルな何かでしょ、
単純にやらなくなっただけや、
大人の事情やと思いますけど寂しかったなという思いがねあったりしてね、
はい、
ラジオは特にね、あのサウンドで耳だけでずっと聞くんで、やっぱり より印象に残ります
よね。そうなんですよ、まあね、ラジオこんな感じでね、今イージーにラジオできるようになったんで楽しい時代になりましたね
そうですね、まあこれでね聞いてくださる方が結構いてはったりはしますからね。
そうですね。その黒歴史のカセットテープとかなかったないですか？
僕は現在進行形で黒歴史を公開中ですからね
子供の頃やりませんでした？
あ、いや、そういうのは僕はや
ってない
です。録音したりとかしなかったですか？
うん、だって僕ラジカセとか持ってなかったんで。
ああ、なるほど。
ダブルラジカセとか、
うん、僕そういうのに全く興味がなかったん
で。 CD ダブルラジカセとか CDMG
何回も上から録音するせいで聞いたらなんか声が 2,30 に聞こえてくる
120分テープめっちゃ伸びるやんとかない？
こう3倍で3倍で録音するからこれで340分いけるみたいなよし、メタルテープにしようみたいなんじゃない？
メタルテープは
重たいんですよ。
知らないですメタ
ル、ダビングとかには向いてないテープとか、そっか、カセットテープ自体はあんまり経験してない。
カセットテープはあんまりですね、まあ知らなくはないですけど別に。
じゃあパソコンのゲームとかをゴニョゴニョしたりせんかったんですか？
パソコンのゲームをゴニョゴニョ
パソコンのゲームって昔カセットテープやった？
カセットテープで、
ああ、へえ。
PC66 とかでこう読み込ましてスーパーマリオが遊べるんですよ。
へえ。
でもね、再生するとてててててててってめっちゃ遅
い。あ、それぐらいでしたね
ああ、なるほどね。
なぜか画面が強制スクロールで無理やり下に落とされるっていう
あとあのテープ、そのゲームを始めるため の、 その準備時間が15分くらいかかるんですよ。ゲームやろうって思ったら、あのカセットテープセットしてロードして、
うん、その後プログラムを読み込まない、
ご飯食ってきたら読み上がってるみたいな、やっとゲームができるみたいな感じで大変でしたねみたいな。あ、赤字ですよ、
はい、ということで赤字でございます、
はい、
はい、
宣伝ですね。
はい、何かお知らせ等ありましたらですが、
イカさん何かありますか？
ポッドキャストやってます。いや、聞いてください。
イカとりにおいと OK のイカがわしラジオ、
イカがわしラジオ、はい、今回王まで募集したので、次はカの以降あの次の配信以降にカ以降でね、あの
一言コメント、
一言コメントください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、さよさんは、
今週のご板はございません。
ナイトキー、
はい、で、まあ、それぐらいですね、
はい、それぐらい、あれは無視で、
あ、大丈夫です、
はい、はい、OK ですじゃあ私のお知らせとしては、8月26日の日曜日、13時から東成区民センターで、大阪市東成区民センターでモブゲーム会開催いたします。
はい、
はい、まあよかったら来てくださいぐらいの感じで、はい、
お、意外と宣伝もあっさりでしたね。
そうですね、まあまあ最近ゲーム会がねいっぱい出てきてて、なかなか乱立してるような状況ですけど、うちのモブゲーム界はね、まあ安定してるっちゃ安定してるんですけど、
もうあれですか、常連さんばっかりな感じですか？
割と常連が多いですね。でもたまに、やっぱたまにでもないな、結構な頻度でなんか初めての人が来たり
します。
来ますね。
どこで情報仕入れてるんでしょうね。
うん、まあツイッターとかなんですかね。
めっちゃ行ってみたいんですけど、
ね、おお、モブゲーム界ですか？
うん、けど人見知りしちゃうから。
でも多分知ってる人多いと思いますけど、私の周りの人ばっかりなんで、
人見知りしちゃうから。意外と前宮野さんの周りの人あんま知ら
ないんでしたっけ、うん、そっか、
僕結構コミュニティ狭いんですよ。
でも会わなければ人見知りですよね。
なるほど。
いつまでも知らない人のままなので、
やばい、悪魔の証明。
まあ僕はあの人間嫌いが結構強いので、僕の周りの人は結構いい人多いですよ、代わりに、
はい、その時間がもうありませんね。
はい、ということでですね、皆さん、ポッドキャストもやってますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで、
お願いしますよ。
はい、本日イカさんをお迎えしてやりました。では皆さん良い夢を。
はい、また1ヶ月後。
はい、おやすみなさい。